6ページ5災害から身を守る ID1045759 6月の土砂災害防止月間に先立ち、5月29日から新しい防災気象情報の運用が始まりました。雨が多くなるこの時期、災害についての情報を今一度確認し、いざという時に備えましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052、 河川課、電話 632-2686。 6ページ、写真。タイトルの背景、紙面3分の1ほどに土砂災害の写真が掲載されています。画面左上から右下へ大量の土砂が流れた後の堰堤の写真。堰堤の周囲は深い森で、土石流は周辺の森林を巻き込みながら上方から下方へと流れています。辺りは流木や大小の岩石が散乱し、右奥の森の木々は斜めに傾き、その奥には土砂崩れの跡も見えます。画面左上の堰堤端には大量の草木が絡まり、当時の最高水位と災害の大きさが見て取れます。写真終わり。令和8年5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始しました。災害時にいつどのように行動すればよいかをよりわかりやすく伝えるため、防災気象情報の名称などが大きく変わりました。下の表の内容を確認し、いざという時の行動に役立てましょう。音訳者注、下の表については次に読み込んであります。音訳者注終わり。変更内容など詳しくは気象庁ホームページをご覧になるか、宇都宮地方気象台、電話 635-7260 へお問い合わせください。気象庁ホームページ、QR コードの表示あり。6ページ、表。この表は、河川氾濫、大雨、土砂災害の3つの防災気象情報について、警戒レベルごとに、変更になった防災気象情報の名称を記したものです。また、警戒レベルごとに色分け表示されています。警戒レベル1は白色。警戒レベル2は黄色。警戒レベル3相当は赤色。警戒レベル4相当は紫色。警戒レベル5相当は黒色です。警戒レベル、名称の順に読んでいきます。まず、河川氾濫。鬼怒川、田川、菅田川。本市の洪水予報河川。警戒レベル1。名称、早期注意情報。警戒レベル2。レベル2、氾濫注意報。警戒レベル3相当。レベル3、氾濫警報。警戒レベル4相当。レベル4、氾濫危険警報。警戒レベル5相当。レベル5、氾濫特別警報。次に、大雨。警戒レベル1、早期注意情報。警戒レベル2、レベル2、大雨注意報。警戒レベル3相当。レベル3大雨警報。警戒レベル4相当。レベル4大雨危険警報。警戒レベル5相当。レベル5大雨特別警報。最後に土砂災害。警戒レベル1。早期注意情報。警戒レベル2。レベル2、土砂災害注意報。 警戒レベル3相当。レベル3、土砂災害警報。警戒レベル4相当。レベル4、土砂災害危険警報。警戒レベル5相当。レベル5、土砂災害特別警報。表終わり。注意。避難を開始する前に、開設されている避難所を確認してください。警戒レベル3相当以上の情報が発表されたとしても、必ず避難所が開設されるとは限りません。避難をする際は、必ず市ホームページや、登録制防災情報メールなどで開設されている避難所を確認しましょう。また、避難先は市が開設する避難場所だけではありません。安全な親戚や知人宅へ避難することや、自宅の2階へ避難することも検討しましょう。防災メールの登録はこちら。登録制防災情報メール登録サイト。QR コードの表示あり。主な変更点。ポイント。警報、注意報などの情報名にレベルが付き。警報や注意報などの防災気象情報に避難行動と直結するレベルが付記されるため、避難行動開始の判断がしやすくなります。例、9、大雨警報。新、レベル3、大雨警報。ポイント、警戒レベル4相当の情報名称は、レベル4、〇〇危険警報に統一。危険な場所から避難が必要な状況であるレベル4相当の情報が危険警報として発表します。例、9、土砂災害警戒情報。新、レベル4、土砂災害危険警報。ポイント、河川氾濫に関する危険度の伝え方の変更。従来の洪水注意報、洪水警報という伝え方は廃止となり、河川の区分に応じて次のように変わります。洪水予報河川の氾濫の危険度に関する情報。例、新、レベル2、氾濫注意報。レベル3、氾濫警報など。その他の河川の氾濫の危険度。例、新、レベル2、大雨注意報。レベル3、大雨警報など。6ページ、イラスト。ヘルメットをかぶり、防災ベストを身につけた男性。手には拡声器を持ち呼びかけています。災害が予想される際は、避難情報に従い、速やかに身の安全を確保しましょう。イラスト、終わり。6月は、土砂災害防止月間です。国土交通省では、土砂災害の防止と被害の軽減を目的に、6月を土砂災害防止月間と定めています。この機会に自分自身のこととして土砂災害について考え、家族で確認し、土砂災害に備えましょう。問い合わせ、河川課、電話 632-2686、県宇都宮土木事務所、電話 626-3146。土砂災害の種類と前兆現象。大雨や地震が発生したとき、次のような前兆現象を見つけたり、危険を感じたら、近隣住民と声を掛け合い、自主避難してください。7ページ、図。出典、宇都宮市防災ハザードマップ。3種の土砂災害の種類と、その前兆現象を図で示し、さらに、土砂災害特別警戒区域、 レッドゾーンと土砂災害警戒区域、イエローゾーンを示した図に、避難方法や避難場所などが描かれています。まず、3種の土砂災害の種類とその前兆現象。1種目、急傾斜地の崩壊、崖崩れ。直角に見える急傾斜地の図があります。高さ5メートル以上、勾配30度以上の崖の斜面とその下が特別警戒区域。赤色で表示。それに続く平地と崖の上が警戒区域で、黄色で表示されています。前兆は、崖に割れ目が見える。崖から水が湧き出ている。崖から小石がパラパラと落ちてくる。2週目、土石流。山から平地を流れる川が扇状地を作り、平地手前の傾斜地に扇の要の扇状部があります。この扇状地一帯が警戒区域で黄色で表示。扇状部から少し下流。平地手前の傾斜地が特別警戒区域で赤色で表示されています。前兆は、急に川の流れが濁り、流木が混ざっている。山鳴りがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。3種目、地滑り。傾斜地の広い範囲で斜面が崩れている図です。斜面下の平地で斜面に沿った一帯が特別警戒区域で赤色表示。その外側の区域と崩れた斜面が警戒区域で黄色で表示されています。前兆は、沢や井戸の水が濁る。地面にひび割れができる。斜面から水が噴出する。次に、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンと、土砂災害警戒区域、イエローゾーン、及び避難方法、避難場所を示した図。左右が崖になり、中央がやや高くなった横長の土地の断面図があり、ここにレッドゾーンとイエローゾーンが示されています。土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンは、建物が壊れ、住民に著しい危険が生じる恐れのある地域。土砂災害警戒区域、イエローゾーンは、住民に危険が生じる恐れのある区域です。図の左側の急な斜面は崖崩れの危険。崖付近はレッドゾーン。それに続く斜面から平地までがイエローゾーンです。右側の斜面は緩やかですが、2段になっており、土石流の危険。上方の斜面がレッドゾーン。その下の斜面から平地までがイエローゾーンです。谷では土石流が、斜面では崖崩れや地滑りが起こる恐れがある、と書かれています。図には5つの避難方法が示されています。1つ目、垂直避難。自宅が頑丈なマンションなどの場合は上層階に移る、とあり、上向きの赤い矢印とビルの階段を上がる人のイラストがあります。2つ目、立ち退き避難。避難先は複数考える。土石流に巻き込まれそうな家から避難する人物のイラストがあり、赤い矢印が描かれています。その先には、3つ目、少し高台にある親戚宅、知人宅などへの避難。4つ目、さらに高台の指定避難所。入り口に指定避難所のマークがあります。5つ目、緊急時は屋内安全確保。逃げ遅れた時は斜面と反対側の2階以上の屋内で安全を確保する。斜面と反対側の 住宅2階に避難している人物のイラストがあります。図終わり。日頃から準備しておこう。ハザードマップとマイタイムライン、宇都宮市防災ハザードマップを活用して事前に災害リスクの確認をしておきましょう。また明日来るかもしれない災害に備え、一人一人または家族単位の防災行動計画であるマイタイムラインを事前に作成しておくことは、自ら考え命を守る避難行動のための一助となります。危険区域や避難場所などの確認、避難行動の見直しをしましょう。7ページ、写真。2枚あります。1枚目、宇都宮市防災ハザードマップの表紙写真です。地色はダークオレンジ。上部に宇都宮市防災ハザードマップのタイトル文字、洪水や土砂災害などのアイコンや増水した川の写真、目次などが掲載されています。2枚目、マイタイムライン作成シートです。異常持ち出し品のチェックリストや警戒レベルごとの行動計画例が記載されています。写真終わり。ウェブ版ハザードマップQR コードの表示あり、 ID102-7736 市ホームページ風水害から命を守るマイタイムラインを作ろう、 QR コードの表示あり。寝る場所に注意。就寝中に土砂災害が発生する場合があります。崖から離れた谷川の2階の部屋に寝るなど、土砂災害に備えましょう。家庭内備蓄品と非常持ち出し品の準備。ID100-3237。自宅に留まるときや避難所に避難するときに必要なものを最低3日分準備しましょう。市ホームページ。万一の災害に備えて非常持ち出し品、 QR コードの表示あり。チェックしてみましょう。7ページ、チェックリスト。万一の災害に備えて非常持ち出し品が示され、それぞれにチェックボックスがついています。順に読みます。貴重品、飲料水、食料品、生活用品、照明、情報端末など、メガネ、コンタクトレンズ、衣類、タオル、衛生用品、マスク、消毒液、体温計など、応急医療品。チェックリスト終わり。